ただきます。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメン。皆さんご起立ください。賛美29番を持って、とこしえからとこしえまでいます、私たちの神主を褒めたたえます。朗読文9番詩編23編。主は羊飼い、
私には何もかけることがない。
主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い、
魂を生き返らせてくださる。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
地の陰の谷を行くときも、私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。
主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。アーメン。
人信条をもって、主は サタンの支配から、世というエジプトからエクソダスさせてくださるお方です。
アメン。
この生ける神に信仰を告白いたします。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる功能の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英171番です。御霊は私たちが指定され、傷つき、パターン化としてしまった心を癒し、回復してくださるお方です。この慰め主を褒めたたえます。礼拝のために天聖一堂を代表して小林伝道師が祈ります。
天は私の王座、地は私の足台。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。主は言われます。私のためにあなた方の建てるものは、建てる家は一体どこにあるのかと。主よ、私たちのこの心の中にあなたの家を建てたいと願う者が今見舞いに出ております。主よ、どうぞ受け取ってください。そして私たちはあなたの目に留まるようないける捧げ物をしたいと願います。へりくだった心砕かれ、私の言葉に物のくものと主が仰せられる。主よ、私たちはあなたの見舞いにひれ伏します。心へりくだり、あなたの言葉にひれ伏す者として、恐れおののく者として、主よ、あなたの御前にひれ伏します。主よ、どうぞ私たちを受け取ってください。神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。イエス様、あなたが十字架上で流された尊い血潮によって私たちの罪洗い清め、許してくださり、清い者は神を見る、今日もあなたを見ることができますように助け導いてください。
アーメン。
双心を今イエス・キリストの御名によって出ていけど命じます。イエス様、あなたに一心に見つめて目を離さない私たちでありますように、導いてくださることを感謝いたします。今この耳を開いてください。 あなたの御言葉を聞くこの耳を、門をあなたが開いてくださるようによろしくお願いいたします。御言葉を語られます働き人の上に豊かな豊かな油を注いでくださいますようにお願いいたします。安息日の主であるイエス様をありありと大胆に語り継ぐことができますように助け導いてください。
アーメン。
安息日の主人公であるイエス様、主が復活されたこの主日にあなたが現れてくださいました。今日もあなたが私たちの前に現れてください。私たちの心の内に現れてください。そして私たちはあなたと合体し、あなたの愛に密着したいと願います。どうぞ私たちを一つに結び合わせてくださいますようにお願いいたします。主よ、今日もあなたの愛を求めます。あなたの平安を求めます。どうぞあなたの御言葉によって私たちを声太らせてください。そして声太った私たちが愛霊と誠をもってここで礼拝をした、その喜びを楽しみを携えてこの世に出ていくことができますように、1週間の力、命、勢いをこの礼拝の時にあなたが注いでくださいますようによろしくお願いいたします。最初から最後まで聖霊様が光を持って導いてくださることを感謝いたします。御言葉が私たちの前を先導し、しんがりとなってこの小さき群れを守ってくださいます。主よ、あなたが憩いの場所です。またあなたにとって私たちが憩いの場所です。主よ、どうぞ共に私たちが平安と喜びを持って捧げる礼拝をあなたが受け取ってくださいますように。感謝して期待して、私たちの愛なる主、平安の君イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
389番です。私たちの前を主ご自身が先立って進んでくださいます。恐れず御言葉に従順する主の強者たちでありますように。 のメッセージは、否定されることへの恐れを取り扱われる主と題しまして、旧約聖書出エジプト記7章から12章です。まずはじめに10章の1節2節を宣言させていただきます。主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼らの中で行った印を、あなた方が息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。アーメン、
アーメン。
今日も身につけてしまった恐れのパターンからエクソダスさせてくださる主の導きを学びます。
アーメン。
主は真実なお方です。働き人を力づけ整えてくださり、御言葉を正しく伝える者に頭部へと導いてくださる主の恵みを豊かにいただきます。
アメン。
それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。主はあの十字架の上で皆さんの身代わりになって十字架につけられて、そして皆さんを救うために、命を永遠の命へと導くために復活されました。今私たちこの聖なる主日、主が復活された日を覚えて主を祝いたいと思います。では一言お祈りをします。私たちを愛したも父なる神様、あなたを褒めたたえます。御子なるイエス・キリスト、あなたを褒めたたえます。御霊様、あなたを褒めたたえます。今我らともどもに主を豊かに御言葉なるキリストをいただかせてくださいますように、問い継ぐしもべらの唇を清め、また一人と耳を清め、それぞれの心をあなたの父親に思って洗い清めてください。これからの一切がただあなたのその支配の御手にありますことをあなたにお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
しばらくですね、この出エジプト記から学んでおります。この出エジプト記、これ神の民がエジプトという、世の中において神の価値観から離れた、その中において奴隷として、ね、苦しめられている、そこから神様が神の民を脱出させて、そこから解放させて、そして主が約束された地に導き上るのがこの出エジプト記でした。でそしてこれ何も昔あった出来事に限らず、今ここにおいてこれを聞いておられる皆さん一人一人に全くもって関わることなんですね。皆さんも世というエジプトの中でかつては奴隷状態でした。罪の奴隷、死の奴隷、そこの中でもう本当に過酷な、労働、本来的でない、神の価値観から離れた物事をしなくてはならないところから、主がそこから脱出させて、そして本当に価値のある永遠の命に至る、働き人へと、皆さんを召し出してくださる。ですから本当に今この出エジプト記は私たちにとってとても、かかりのある書物です。で私たちがキリスト者になった、救われた、解放されたと言っても、かつてのその世の中で奴隷として生きていたような、その時身につけてしまった奴隷的な根性とか、また縮こまってしまう考え癖、それらから解放してくださるということを学んでいるんですが、特に今回学びたいことはですね、否定されるということに対して恐怖を覚えている。で皆さん営業マンであるならば何でも経験ありますね。行った先々でお断りさせていただきます、否定される、 もうそれが何度も何度も続くと、まあ、へこんでしまう、まあ、あるいは仕事として割り切れるところは確かにあるんですけども、しかし、特に、ね、親しい間柄において福音を伝えている、ね、この人を救われてほしいけれども否定される、ね、そういった場面においては本当に、ね、心をへこまされる経験、ね、してきたことがあると思うんですが、そのようなですね、何度も何度も、ね、否定されてしまうということに対しての恐れ恐怖が染みついて、もう、ね、伝えない、アクションをしない、ね、そういうところから主はこのモーセを脱出させてくださいました。同じように皆さんも脱出させてくださいます。
皆さんはね、主から確かに御言葉をいただいたのに、その御言葉を宣言した人物ことからことごとく反対のね、その答えを得た体験があると思います。イエス様が御言葉をいただいて、それでもう自信持っていたのに、起きたことは正反対なことが起きてしまったということなんですね。主はですね、この出エジプト、これを通して私たちにね、あなたたちが解放されなければならないことがまだまだあるよということを教えているんですね。だからモーセに起きたこと、イスラエルの民に起きたことは私たちにも起きたことなんですよ。私たちも今味わっていることなんですね。だからこれを置き換えて、自分の身に置き換えて考えないと、私たち自身今の状態からエクストラス、これはできないんですよ。だから断られてへこまされた、これが今まで私たちでした。そうでしょ？ね？イエス様の御言葉を伝えたのに。ね？ああ、これ絶対に主からいただいた御言葉だから、それを宣言したら、ね、御業が起きると思ったのに。でもね、行ったところ、へこまされたんです。そして、って、前よりひどくなってる関係が。ね？御言葉を伝えてみたら、なんだか知らないけど、その人とね、関係が前より悪くなっている。これ今まで私たちが味わってきたことなんですよ。でも今日ね、この御言葉を通して主の逆転、この技に預かり、あ、私たちもやれば できるじゃないのって、あ、やればできるじゃないのという確信を得る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
モーセはこの神様から促されて、でそれで、ね、言葉をパロに伝えるということを、ね、初め困らされましたね。初めてパロの前に出た時はもう恐れて、ね、御言葉とは違うことを口走ってしまって、でそれがもう、ね、発端になって、モーセ自身、ね、そしてイスラエルの民自身にもっと、ね、過酷な労働が、ね、要求されてしまうということになってしまいました。けれどもモーセがですね、この神様に促されてこのパロの前に進み出て、ね、そして、ね、諦めずに伝えていく、この伝えるということをやめない限りでは、モーセはですね、もう自動的に上に登っていくしかないんですね。霊的に上に登っていく以外にありえないです。自動的にあらゆる心配不安が取り除かれていかざるを得ないんですね。もし主の御旨に従った行動し続けていくならば、行けば行くほどそうなり続けていくものです。で、モーセ、この結局パロとの交渉の中によって9回も、ね、断られるんですね。9回も
皆さんが一人を相手にして9回断られたことあります？9回だよね。一人の人間を相手してね、1,2,3,4,5,6,7,8 まだ行かなきゃいけないのかよ、9ないと思うよね。一人を、それもね、最も恐ろしい人を相手にして、モーセはね、断られても断られても御言葉を宣言しに行ったんですよ。この御言葉を預かっている者の責任というのは、預かった言葉をその通り宣言しなければならない。人、物、ことの前において正確にそれを宣言するということ以外は何の責任もないんですよ。 だから御言葉を宣言するときに御業までも自分たちの責任のもとにあると思ったら大間違いなんです。皆さん、御言葉を宣言したとき、相手から起きるその反応というのがね、心よく受け入れることあるよね。次、毛嫌いされて追い出されるということもあるよね。で、じゃあ今度という言葉でね、私たちの気を引く人もいるよね。それぞれに対して主ご自身のスタンスはあるんですよ。そのスタンス、それはね、その人がどう反応したかによって主が働く分であって私たちの責任ではない。だから御言葉を宣言するまでが私たちのやることなんですよ。だから皆さんが御言葉を宣言したところで人が起きない、人が聞いてくれないからといってね、皆さん自身が御言葉を宣言したのにことが起きないということで、もし失望するようなことがあるとしたら、皆さんは神様のね、御言葉を預かってそれを宣言しただけじゃなくて、神様の力も預かってね、そして自分がそれをね、しなければ、神の御業までも自分がしなければ気が済まない人なんですよ。いいですか。御言葉を宣言するね、ことは主がなさることなんですよ。ここの仕分けをしっかりと知っていないと、御言葉を宣言した先において良いことが起きないと失望してしまうようなことが起きてしまいますので、今日から皆さんはいただいた御言葉があるとするならば、確信を持ってその御言葉を宣言するだけでいいんです。そして宣言した先において、その人がね、出した反応に対して主がどう出るかというのは主の働きなんですよ。だから御言葉を宣言してから、その先に起きるその諸々をね、どういうことをなさるんだろうかという期待を持って主の御言葉を宣言する皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。モーセは9回も、ね、断られてしまいました。じゃあなんで、行く必要あるのって、なんでわざわざパロ、ね、断られると、ね、決まりきっておりながら、ね、行かなきゃいけないの思うかもしれないんですけど、しかし目的はですね、パロを、ね、1回2回の説得でこのイスラエルのためを生かせるということではないんですね。モーセのところに行って伝えるということが目的であって、その先はこのモーセの分ではないんです。神様の分です。皆さんもですから、行って伝えるということ、ここまでが分です。断られる、1回断られる、2回断られる、3回断られる、それ関係ないんです。モーセの場合9回も断られました。この出エジプト記11章9節にその理由が書いてあります。この出エジプト記の11章の9節、こう書いてあります。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。アメン。ですからこれ、モーセが伝えなくては、主の御業がエジプトの地で、不思議が、エジプトの地で多くならないんですね。伝えるからこそ、この主が働くその、きっかけが作られるわけです。ここにiPhone があるんですけども、この iPhone どんどん電池が減っていきます。電源につながなければ、どんどん電池が減っていくばかりですね。それと同じように、私たちも主の言葉を伝えていなければ、また、私はクリスチャンですって言ってその、仕事場あるいは家庭、あるいは行く先々において表明していなければ、ちょうど何もつないでいない iPhone と同じで、ただですね、浪費していくだけなんですね。ただ、悪魔サタンが世のものが支配しているその領域の中でイエスの御名を、唱えない、御言葉を宣言しないとするならば、どんどん、消費していくモードにあるだけです。しかし これが、ね、電気につながれば、ね、もう東京電力から無限の電力がここにチャージされていきますね。イエスの言葉を宣言する、ね、イエス様の皆が宣言されるとするならば、電源が、ね、つながってチャージモードになって、そしてチャージモードになったら、主の時、主の御旨の、ね、そのタイミングで、それが、ね、ボンってことが起こるんです。このモーセが伝えたこと、ね、これによって、もうどんどんどんどんエジプトにおける主の不思議がどんどんチャージしていって、そしてこの9回目の、ね、時のモーセの、ね、言った言葉、ね、それでもパロが拒否した。で、それでまたチャージがボンって溜まって、ね、10番目の災い、ね、決定的にこのイスラエルの民を、ね、エジプトから出させるという、そしてこのエジプトを通して世界中が誠に主が生きておられるということをこれを知る、その不思議が、ね、起こるわけです。
主の不思議がエジプトの人々に、ね、知らされるために、ね、主は今このことを許しているんだということを言ってるんですね。だから私たちが御言葉を伝えていった先において、その人が受け入れないということがあっても、私たちはこの御言葉を思い出すべきなんですよ。あ、この人1回目受け入れなかったね、あ、主の不思議が増える、2回目受け入れなかったね、主の不思議はまた増える、3回目わお、どんな不思議が増えるんだろうね、5回目わあ、恐れ多くよくも、ね、こうやって、ね、私たちは期待するべきであって、ね、失望するべきではなかったの。なのに今まで私たちはどうだったの？失望したの。失望したの。伝えて、ね、自分が言った言葉に相手が動いてくれないと失望したんですよ。これが今まで私たち自身が主の御業にね、預かることができなかった、ね、不信仰だったんですよ。いいですか？御言葉を預かっている人は、ね、その預かった御言葉をその通り伝えるだけでいいんですよ。その通り伝えた時に、主が次アクションをしてくださるんですね。だから主ご自身がアクションをするときに、主はどれだけ親切かって言ったらね、自分でアクションをすればいいじゃない。ね？なのに、一番にもならない私に、そのアクションの、ね？そのね、モーションをさせてくださるんだよね。主ご自身がやってもいいじゃない。なのに、価値がない私たちの付加価値を、ね？つけてくださるために、私たちにそれをやらせてくださるんですよ。ね、モーセが手を挙げるととか、ね、モーセが杖を投げるととか、ね、モーセがね、地の塵をとか、これ主がなさってもいいじゃない。だけど御言葉を宣言した後、主ご自身が、あ、今宣言された言葉に対して私のアクションはこれだということを決めたら、そのアクションをね、実らすものとして私たちを用いてくださるんですよ。だからエジプトにおけるその諸々の災難にね、伝えるのもモーセとアロンね、そして主ご自身がなさる技、それもモーセとアロンにね、やらせてくれる。そしてどうなったの？奴隷でいつもね、ヘゲヘゲね、ペッペだったこのモーセ、アロン、そしてイスラエルの民、430年ものの奴隷としてのね、このもうヘゲヘゲしてるこの姿形、これをね、エジプトの王と対決させることによって、主が味方してくださることによってね、最後になるともうモーセなんかどうだったらボルなんですよ。これが私たちの主イエス・キリストが私たちにね、与えてくださるね、アゲゼン・スエゼンの祝福、恵みなんですよ。今日この祝福と恵みに預かりたいですか？ アメン。私もです。私もです。預かりたいです。間違えてたでしょ今まで。今日のメッセージを聞くと皆さん分かりますよ。あ、今まで間違えてた。だからここ今まで間違えてたとこだけを今日皆さんね、みんな方向転換するんですよ。そして今度モーセアロンのようにこの地上において、この世において用いられる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
で、今日の箇所はですね、この7章から12章までと、ね、非常に範囲は広いんですけども、で、まあ、災いの、ね、とか、また、この行為の意味とかそういったことではなく、むしろモーセの代わりよう、モーセがいかにもう弱虫から大胆に主の御業を行うものへと作り変えられていたかというポイントだけに絞って、まあ、今日見ていくんですけども、ね、モーセ、もう初めは、もう弱っちい人でした、ね。もう、あ、もしあの人にこういうふうに言ったら、ね、拒否されるんじゃないか、ビクビクビクビクって、ね、で、それで、拒否されたくない、まあ、でも、言わなきゃいけないんだったら、ね、言ってみました。拒否された。やっぱり思っていたことが起きた、ね、ああまた一つ私の中に傷が増えた、もうやりたくない、もう私引きこもりますっていうですね、そういった負けパターンの、ね、モーセのような人、ね、まあ、いるかもしれないですね。
もうほとんどです。
あ、ほとんどですアーメン。私も
ほとんど
です。そうです、そうでした、ね、今はあいにくもうこの、ね、御言葉をたっぷりですね読んだらもう、まあ、そうではないというふうに、まあまあ、たまにこういうふうになってしまうことはあるかもしれないですけど、しかしたとえそういうふうになってしまったとしても、このそこからどんどん引き上げてくださる主のその御業を、ね、まあ、今日は見ていきたいと思います。
アーメン。
まず、第1番目の災い、これ、7章の方から始まっていくんですけども、まあ、それ先週見ましたね、あのナイル川が血に変わる、その不思議、それその時においてはモーセまだまだ本当にビギナーでした。もうまだこの主の御業を行うことにおいては初心者中の初心者。何しろモーセその直前あのアロの前で杖を投げて、それで蛇に変えなければいけない印を、それも結局やることもできずに、勝手にもし我々を生かせなければ主が私たちに災いをくださるからって、まあ、本当はパロの息子を撃つ、ね、そういうふうに言わなきゃいけないんですけども、しかしそんな、ね、まあ、へなちょこなことを言ってしまって、まあ、間違いを犯してしまった、まあ、初めビギナーはみんなそういうものですけれども、安心してください、主はちゃんとビギナーモードからのその、ね、立て直しを、一人一人に皆さんがちゃんと立て直されるようにするために、そういうふうにお膳立てして、ね、上げ膳据え膳をして皆さんにこういうふうにすればいいんだよって、ね、そういうふうに教えてくださいます。まずこの、ね、1番目の災いにおいてはモーセ、ね、直接パロと対決すること、ね、これ到底できませんでした。だからモーセはですね、アロンに向かって、ね、言いなせって主は仰せられるんですね。パロに向かって言うんじゃなくて、ね、アロンにお兄さんに向かって、ね、お兄さんあなたのその杖を、ね、あのナイル川に差し伸ばしなさいって、ね、そういうふうにしたところナイル川が血に変わりました。それを見てもう本当に多くの人々が驚いて、生活に支障がきたらされてい、ね、く、でそういうことが起こったんですけども、で2番目の、ね、この印、第2の災い、ね、カエルの災いでしたね。カエルがもうエジプト中に、ね、もう あちらこちらぴょんぴょんぴょこぴょんぴょこ、ね、踏み場がないほどに、ね、もう踏んでしまったら罰金刑か、ね、死刑かわからないですね、そういう災いが起きて、で今度パロの方がモーセにお願いするんです、ね、モーセ、ね、お前このカエルを何とかしなさい、 祈れっていうですね、あなたの神主に祈ってもらおう、そういうふうにこのパロの方から祈りの要請をするまでに、ね、前進しました。この2番目の技において、
なぜかわかりますか、これね、エジプトの神でしょカエル、だからね追い出しちゃいけない、だけど惑わりつくとつらいね、もうベッドにも入ってくる、自分の食べ物にも入ってくる、でもあれを追いやることはできないんですよ。だから何をしたか、自分は追いやったら神に呪われるから、お前がお前の神にお願いして、このねカエルなんとかしてくれ このお願いする時点で土地の神がね、正しいか強いかっていうのがもう分かってるんですよね。ということなんだけど、人はね、頑固なもので、ね、上下が分かっても、力、弱さ、強さが分かっても、自分が一回ね、信じたもの、それをなかなか変えようとしない。このような特徴があるんですけど、このような特徴を持っている人っていうのは、呪われた人なんですよ。災いを招き入れる人なんですよ。
で、3番目のその印、まあ、舞踊の災いなんですけども、ね、舞踊が、まあ、体にまとわりつく。で、それで、この時ですね、モーセに対抗心燃やしていたエジプトの、ね、マジシャンたち、呪法師たちは、ね、これを同じことをやろうとしたんですけども、できなかったんですね。で、それで、エジプトのマジシャンたちは、ね、これは神の指です、ね。そういうふうにパロに進言するに至りました。ね、もう、敵対する者、ね、ライバル心を燃やして、ね、同じことをしようとする者たちが、ね、できなくなる、ね、ところまで、ね、モーセ行きました。ね、この3番目の災いまでは、アロンを通して、ね、言わせてたんですけども、しかし、第4の災い以降ですね、神様は、このモーセの言葉、ね、モーセが、ね、これが起こる、ね、今からアブがエジプト中に群がる、ね、そういうふうに言ったら、その、ね、言葉発された途端にアブがですね、エジプトに群がるようになって、ね、本当にもうアロンの力を借りるところを、ね、卒業して、レベルアップして、ね、そして、ね、自分の、ね、唇で、言えるようにまで成長したんですね。
要するにですね、怖くて言えない時にね、アロンがスポーツマンとして、神のスポーツマンとしてモーセが選ばれましたよね。でもモーセがおじけついて言えないという時に、神はどこまでやってくれるかって言ったら、いいよ、お前もスポーツマン一つ持って、でそれアロンにしてって言ったんですよ。私たちの神様はどういう方かって言ったら、私たちの弱さを知っておられます。そしてその弱さをもね、分かって、そして無理強いすることなく、その弱さを補う人をね、立てて私たちを生かしてくださる方が私たちの神様なんですよ。だからモーセは神の使わされたスポーツマンでした。でも、怖くておじけついて言えないモーセに、神様は、アゲゼン聖前のパロンというね、この雄弁なものを使わせてくださいました。私たち一人一人が本当に主にあって、なんか人働きをしたいと思ってる。イエス様を伝えたい。でも、私の力には及ばない。なんか私が伝えたところでね、ちゃんと伝えるような気もしないと思った時にね、イエス様に会ってお願いするじゃないですか。お願いしてある人をね、その場所に連れて行くとか、間に合わせるとか、そういうことしますよね。そういうにでもして主の仕事をするね、これね、本当に神の摂理の中にあることなんです。会社ですね。
で、4番目の災いと、ね、5番目の災い、まあ、似たり寄ったんですけど、4番目がですね、家畜に病が下る災いで、この、ね、第4の災い、これ以降ですね、先生、4番目の災いはアブの災いで、ね、5番目の災いと6番目の災いが、そうですね、5番目の災いが動物が、ね、病気になるかかるその災いで、それで、ね、これ、モーセが唇で、ね、発してその災いの通りに、ね、行う。でそしてこの災い以降ですね、神様は明確に神の民とエジプトの民と、ね、明確に区別されていくということがはっきりとしていきます。この、ね、動物のかかる病、そして、ね、6番目の、人が病に、ね、人が、海の出る種物が、ね、もう体にうじうじ出てくる、そういう災い、ね、これもですね、 エジプトの民はもうみんなそういう風になって、でそれでエジプトの地方紙まで、ね、もう海が、ね、出る種物の災いに、ね、もう体中感染されて、ね、でそれでもうモーセの前に立てなくなった、ね、もうこの時以降ですね、モーセの前にこの立ちはだかる、ね、この地方紙たちは誰もいなくなったわけですね。このようにして、ね、この6番目の災いまでの時に至るまではモーセの唇を通して、ね、発した言葉発するだけでよかった、そのことによってこのエジプトにこの印が起こりました。で7番目のその印はエジプトにもう未だかつてなかったほどの氷、あの氷の塊ですね、氷が天から降ってくる、その災いなんですけども、この第7番目の災い以降、このモーセ自身がですね、モーセの杖を、ね、モーセ自身が手に向かって、ね、差し伸べる、ね、あるいは、ね、モーセ自身の、ね、手を、8番の災い、イナゴ、ね、それも手をですね、モーセ自身が手に向かって差し伸べることによって、これらの、ね、災いを、ね、下すようになっていきます。で、この第7の、ね、ヒョウの災い、これ、モーセがあらかじめ、ね、もう警告を与えるんですね。エジプトの、ね、パロに対して、ね、あなた方は、ね、一体いつまで私の民に対して高ぶっているのか、あなた方がもし私の民を、ね、生かせないとするならば、ね、明日の今頃、ね、エジプトにおいて、ね、建国の日以来未だかつてなかったほどの激しい雹を降らせる、だから、ね、今すぐ使いをやってあなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ、ね、この9章の17節から、ね、読んでいくと、ね、そう書いてあるんですね。警告を与えています。明日の今頃氷が降るから、だから今すぐ、ね、使いをやって、ね、家畜や、ね、また野にいる、ね、しもべたちを、ね、すぐに避難させなさい。で、野にいて家に連れ戻すことのできない人や獣は皆氷が落ちてくると死んでしまう、ね、あらかじめモーセはこの警告を与えました。
どれだけの不評だったんでしょうね。野に行ったら死ぬ、人も獣もということだから、ものすごい大きい、ね、それももう本当にもうみっしりと来たということなんですよ。すごいね、すごい。
で、29章20節見ますと、パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちや家畜をそのまま野に残した。で、このようにして、ね、実際にその通りなんですね。モーセが、ね、天に向かって、ね、手を差し伸ばしたところ、ね、この氷が降ってきて、主は、ね、雷と氷を送り、火が地に向かって走った、ね、もう極めて激しい氷が降って、でそれでもう野にいた、人々、もうこのモーセの警告を聞いても無視して、ね、神の言葉を侮った者たちは、ね、実際にこの災いの通りに、ね、なってしまいました。で、この時、ね、またパロは、この9章27節で、ね、9章27節、そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だって、モーセ、ね、このパロですね、今度は私は罪を犯した、ね、キングジェームズでは This time、ね、私は罪を犯した。じゃあ今まで罪を犯してなかったのかってツッコミ入れたくなるんですけどもまあ、ようやく、まあ、なんか罪を認めたような、ね、そういう感じなんですね、パロは、ね、でそして、ね、主が正しいお方で、ね、私と私の民の方が悪者だ、ね、そういうふうに、まあまあ、心の奥底からじゃないです。リップサービスではっきり言って、ね、何しろ、ね、このあと約束また破るわけですからね。でそれで、ね、この、ね、リップサービス的に、ね、私の方が、ね、罪を犯した、主に祈ってくれ、ね、神の雷と氷はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならない。 まあ、ここまで言わずに至ったんですね。
とどまってはならないって言ってんだよ。
で、まあ、このことによって、ね、まあ、主がこの全地を支配しておられるのだということを、ね、まあ、知るためだ、ね、でそれで、まあ、結局、まあ、作物の中で、ね、まあ、あるものはもうこれによって打たれてもう大ダメージを受けた。でそれでモーセが実際に、ね、パロのところに去って主に向かって、ね、祈るんです。まあ、33節、まあ、祈るとは書いてないですね。町を出て主に向かって両手を述べて広げた。すると雷と火は止み、雨はもう地に降らなくなった。で、もうモーセここでも大胆になってますね。カエルの災いの時はもう主に向かって叫んだって書いてあるんですけど、しかしもうここはモーセただ単に両手を広げただけです、
ね。だからね、すごいことなんですよ。よいどん、はい、スタート、ね、アクションって言って、それではいって終わりっていうことをモーセがやってるんですよ。そして主はね、その合図に合わせてね、災いを送ったり止めたりしてくださったんですね。なんで神が生きておられるということをね、本当にイスラエルの民、そしてモーセ、そして信じていないこのエジプトの人々ももろもろ知ってほしい。そして神は誰の言うことを聞くかって、主を信じる者のね、願いを聞き入れてくださる方であるということを証明してくださったんですよ、ここで。
でモーセがもう手を、ね、上に向かって差し伸べた、ね、広げただけでこの雷と火は止んで、ね、もうこれもう人々を見たらもう本当に、ね、主を恐れ敬う以外にないはずなんですけど、しかし、ね、34節見ますと、ね、パロは雨と火と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった、
ね、
また、ね、断られた、ね、また拒否されたっていうことでへこむシーンでしょうかね、これ。むしろあーって思うシーンですね。もうこのですから相手が断る都度に、ああまた断った、主は今度何を起こされるのかなっていうふうにですね、もう本当にですから自分自身がね、相手に言って断ったらね、なんか自分の人格を否定されたように思う人がいるかもしれないですけども、しかしそうじゃないですね。主の御言葉を携えて、主の言葉を通り伝えたら、ね、それ、ね、相手がもし拒否したら、ね、自分を拒否したんじゃなくて、主を拒否したわけですから、ね、自分何も気づかつかないで、むしろ、ね、私たちは、ね、もう第三者的に、ああって、ね、見るだけなんですね。主の技を行うことはですね、皆さんの責任じゃないです。皆さんの人格否定されるわけではないんです。
そう、
主が、ね、ことを起こし、ね、主が、ね、伝えなさいと言われたことを伝えた、ね、相手が拒否したならば、相手は主を拒否したわけですから、主が責任を取ってくださるんです。
その時どうしますか？せーの、あー、せーの、あー。
そうなんですよ。御言葉を伝えました。相手は聞き入れてくれません。そしたらね、あー、これでいいんですよ。これでいいんですよ。ね、モーセは一番最初はパロの前で話すこともできなかったんですよ。怖くて。ということだったんだけど、ね、神が使わせてくださったこのモーセというスポークスマンが推しになっている。これで話にならないから、主は、ね、あげぜんせいぜんで、もうしょうがない。お前が口を開かないんであれば、いいよ。お前のスポークスマンをもう一人立てる。ということで、アロンを立ててくださったよね。そして、アロンが、ね、自分のスポークスマンになって、ね、神からいただいた言葉を宣言すると、物事が起きるんですよ。で、そのうちね、いや、これ私やるべきじゃない？アロンじゃなくて私がやるべきじゃない？という思いになったと思いますよ。これが私たちの主がなさる技なんですよ。口が開かないときは、口を開いて言ってくれる人までも主は立ててくださる。これが主のなさる技なんですよ。
まあ、8番目の災いは、ね、イナゴの災いなんですけども、ね、この、ね、イナゴ、まあ、いろいろ食い尽くすんですね。作物も食い尽くします。また、ね、エジプトのエジプト人麻の服を、ね、身につけてました。麻の服、イナゴは麻が大好きなんですね。もうですから、ね、イナゴがもうかエジプト人にはびこるともう服もひんむかれ、また、ね、食べ物もひんむかれて、それはそれは大変な、ね、ことになるんですけども。
あのね、この時、皆さん覚えてください。エジプトのこの土地の面積っていうのは、全体にイナゴが、っていうことなんですよ。約800キロ。そこに、イナゴがどれだけいたかって言ったら、15センチ。15センチ。のイナゴの層、イナゴの層がね15センチっていうことは、これ人幅ぐらいなの？人幅ぐらい？え？うん。ね？っていうことは空が見えないくらいねイナゴがいっぱいだったっていうことなんですよ。それだけのイナゴが来て作物を食べるわけだ。そしたら800キロにね、イナゴが15センチの層、ね、になっているこのイナゴが来て食べ物って、もうあっという間なんですね。そしたらイナゴというのは、ね、もう食う時に食わなければならないんですよ。まだ風に乗っていかなければならないから。ね。だから何をする？エジプトの人は、朝の洋服着てたんですよ。そしたらイナゴが、農作物とか食い尽くした後、誰にかかったかって言ったら、人に、もしゃもしゃもしゃ。恐ろしい。はい。
で、この災いが起こるぞっていうことを、ね、言った場面において、ね、モーセが退出したところですね、この10章の7節以降を読んでいきますと、ね、受賞の話ですから、家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか。この男たちを行かせ、彼らの神主に仕えさせてください、うん、エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか、うん、ね、もう本当にパロは強情で、もう本当にそうですね、強情な上司、ね、強情な、ね、社長の下で働かされていると、ちょっともう こんな風になって大変ですね。このね、パロに対して家臣たちがもうこれじゃエジプトが滅んでしまうということをもう本当に真剣に、なりだして、それでもうパロに、もうそういうふうに言うようになってきました。モーセそこまでですね、もうここまでもう本当に、まあ、地位を上り詰めたといいますか、ね、人々から尊敬を集めるようになったんですね。でそれでパロはですね、このモーセに交渉するんですね。まあ、壮年の男だけがね、行って、ね、主に使えよ、ね。ただし、女子供たちはエジプトに置いていきなさいっていう、ね。もう、女子供たちをもう人質にとって、このエジプトにね、奴隷させようというパロの魂胆だったんですけど、しかし、ここで交渉が決裂するんですね。
今度ね、モーセがね、パタッと切るんですよ。
この時、ね、主はモーセに、ね、じゃあ、モーセ、あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、氷の残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。で、それでモーセがエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は、そうしてこのようにイナゴを運んできて、でエジプト中がですね、もうイナゴだらけになってきて、もう草木も全部、ね、せっかく氷の災いを、ね、生き残った作物たちも全部、ね、イナゴによって食い尽くされてしまった。でこの16節見ますと、ね、パロは急いでモーセとアロンを呼び出していった。私はお前たちの神主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ、うん、お前たちの神主に願って主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ、うん、パロはね、なんか死を覚悟したぐらいのまでに、うん、もうこのイナゴによって恐ろしい目を遭わされたんですね。 で、ね、8節、ね、彼はパロのところから出て行って主に祈った。すると主は極めて強い西の風に変えられた。風はイナゴを吹き上げ葦の海に追いやった。エジプト全域に一匹のイナゴも残らなかった。しかし主がパロの心を固くなにされたので彼はイスラエル人を生かせなかった。で、もうここまで来るとですね、主がパロの心を固くなにされるんです。本当にね、人に対して、ね、言っても言っても聞かない、ね、とするならば、ね、その主はですね、その人の心を固くなにね、ならせて、あなたがそんなに罪の、滅びの技が好きだったらどうぞ、ね、好き勝手にそれを存分に行いなさいって、ね、そういうふうにもう心のその欲望のままに任せられる、ね、ローマの書の方に書いてありますね、うん、もうどれだけエジプトはイスラエルの民を虐げてきたか、ね、430年も間です、うん、その間、ね、本当にイスラエルに対して、ね、イスラエルの先祖ヨセフに対して恩はあれども奴隷としてこき使う分はないんですけども、しかしそれでも、ね、自分たちが楽をしてでこのイスラエルのために働かせて、ね、ということをあくまでやめない、ね、とするならばもう主はその人を、ね、もう災いを起こされるためにもうその人の心を堅くなに、ね、してしまうまでになってしまうわけです。本当に私たちは、ね、その時は主の御言葉を誠実に正しく伝えるべきなんです。このモーセのように。でそれでもうモーセはこの時本当にさらに大胆になっておりました。で9番目の災い、これ暗闇の災い、ね、この21節見ますと、主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。なんと闇に触れるほどの闇がこのエジプトに下るんですね。で22節では、ね、モーセこの度は一切警告を与えずに、ただモーセが天に、ね、向けて手を差し伸ばした時、エジプト全土は3日間真っ暗闇になった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった、ね、もうこれまさに主の全知全能性を表してますね。主は光を作られ闇を、ね、作られ、そしてそれらを切り分けた、ね、もう例えば、ね、この、ね、天聖教会のところだけ、ね、光があって、そしてその大通公園のあちら側だけが真っ暗闇になる、ね、こんなことは一切ありえないですね。大通公園から向こう側の人々がもう闇のために立つことも座ることもできない、ね、そんなことを、ね、普通ありえないと思うでしょう、ね、けど主はそれをなんとなしてくださったんです。主はまさに光を作られ、ね、闇を、ね、作られ、それらを、ね、切り分ける、ね、このことをなさる主です。でそれで、ね、この暗闇の災いについて、まあ、パロは、24節以降見ますと、パロはモーセを呼び寄せていった。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。もうパロ、ここに至っても何か指示できる立場だと思い込んでるんですね。もうお願いするして、もうどうぞ行ってくださいって、ね、アートの言うことは何でも聞きますっていうことではなく、ここでもですね、なんか社長面といいますか、なんか指示、ね、して、そして相手に何かしらのコントロールを、ね、しておきたい人がこのパロなんですね。しかし、ね、モーセはもうなんと大胆な、もうかなり大胆になっています。25節以降読みますと、モーセは言った。あなた自身が私たちの手に生贄と全焼の生贄を与えて、私たちの神主に捧げさせなければなりません。なんとモーセは今度、パロ、あなたがその生贄にするものを差し出しなさいというふうに、ね、言うんですね。もうかなり大胆ですね。で26節では、私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私たちは私たちの神主に仕えるためにその中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれをもって主に仕えなければならないかわからないのです。で、 蹄一つも残すことができないって面白い表現ですね。まあ、蹄が割れた動物が、ね、まあ、清い動物、まあ、立法に書いてあるんですけども、まあ、牛とか羊とか、ね、その蹄一つたりとも残すことができない、ね、このエジプトの地から、ね、まあ、ですからもうこのエジプトの土地、こんなね汚れたところ、ね、ここには、ね、私たちの、ね、まあ、幼子どころか、ね、もう蹄一匹たりともここにね、私たちの所有する羊一匹たりともここに残していくことはできませんよって、もう本当にモーセ、ね、見上げた大胆さになりましたね。主の、ね、言葉を、ね、もう初めはモーセの顔すら見ることを怖がっていたモーセが、ね、ここまで大胆な交渉を、ね、するまでになりました。たとえ断られたとしても、ね、ああまた断られ、ああ、ね、主は今度何をどんなことをされるんだろうって、ね、そういうふうに、ね、まあ、ある種の、まあ、期待、まあ、将来に希望を持つようになりましたね。もうモーセこの時は拒否されることとか断られること、ね、に対して一切、ね、不安を覚えておりません。で、ね、モーセがこのことを言ったら、ね、27節、しかし主はパロの心を固くなにされた。パロは彼らを生かせようとはしなかった。パロは彼に言った、私のところから出て行け、私の顔を二度と見ないように気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。
脅かす立場じゃないよ ね。なのにね、このね、固くなな人間というのは神を恐れないのでね、喉越し越えるともうすぐ元の自分に戻っちゃうんです。こういう人ね、あのね、災いにあってもう二度としないよって言ってからまだやる人ね、そういう人をね、心固くなない人ね、頭固い人ね、心も頭もね固いとね、災いが来る。
なんで神様はこのパロの心を固くなにしたか、ね、先ほど言った理由は確かにあるんですけど、もう一つの理由はですね、このエジプトを通して神の御業が、全世界へと広まっていくためになんです。ちょっと前の九章のですね、14節から、14節から16節をちょっとお読みしたいと思います。9章の14節から、今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。アーメン。もうここで主は宣言されました、ね、私は、ね、手を伸ばしてあなたを疫病で打とうとするならばいつでも打てるんだよ、ね、けどもあえてそれをしないのは、それは私の力をあなたに示すために、ね、だからわざとあなたを、ね、そうやって生かしておくということをね、ここであらかじめ主は宣言しておられます。ですからね、主が確かに生きておられて、そして力あるものであるということをこのエジプト人が思い知って、そしてエジプト人がもう世界中にそれを広めて、ね、いくために、ね、ですからあえてわざと神様は、ね、このエジプトを、ね、立てておくんですね。神様はこのようにして、もう本当に心固くなにして、ね、もう本来滅ぼされるべき器にあるにもかかわらず、彼らを忍耐して、ね、そして彼らを通して神様の御業を働かせるため、神様の栄光を告げ知らせるためにあえて神様はこのようなことを起こされるんですね。本当に不思議です。神様ご自身がもう一瞬にしてエジプト人だけを、ね、もう、ね、真っ暗闇に閉じ込めてそのまま、ね、死に絶えさせる。でユダヤ人だけは生かしておく、ね、そういった見境のないことは主はなさらないで、本当に主は人を通して、ね、モーセを通してこの主の技を行わせて、そして主の栄光を表すようにされる。そして一人でも多くの人々がこの主に立ち返るように、ね、主はあえてそのように されているわけです。主は誰一人、死ぬこと滅ぶことを、望んでおられません、けれど もうあえてこの主の差し伸ばしたその助けの御手を振りほどいて、それを、ペチンって叩いて、もう心固くないするようなもの、それがもうたびたびそれを続けるならば、主はその人をその心固くなさに、任せて滅びに、そのまま、任せられるんですけど、しかしその滅びの器さえも主は用いて主の栄光を表すことを、これをされるんですね。
アーメン。
もうまさしく主は、何から何まで独り勝ちされるお方です。で、第10番目の話題、最後の話題なんですけども、その直前にですね、主はこのエジプトにイスラエルに好意を持つようにされます。この11章の方ですけども、10章の、2節と、3節読みますと、11章の2節と3節。さあ民に語って聞かせよう。男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように。主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。アメン。今度は民も大胆になります。このイスラエルの民 もう本当に、自分たちにはこの万軍の神主がついておられる、ということと、そして、神様はこのエジプトの人々に好意を持つようにされたんですね。でそして、エジプトの中において、もうごっそりと今まで、働いてきた430年分の、無報酬で働いてきたことの報酬をこの時、きっちりとそれを、奪い返してから出ていくようにされて、そしてしかもモーセその人もこのパロの家臣たちと民とに非常に尊敬を、集めておりました。もうモーセここまで、本当に主に用いられるようになった。まさしくパロが断ってくれたおかげ、何度も何度も拒否してくれたおかげですね。そして、何よりも大事なことは、モーセ自身が本当に神様から言われたことを忠実に行うから、だからこのようになったわけですね。自分勝手に、先走って、パッパッパッって、神様から、行くなと言われているのに行ったり、そういったことをしては、ならないんです。むしろ私たちは主がしなさいと言われたこと、これを、しっかりとしていくべきなんですね。で、この、最後の話題が、下されるということを、これを、モーセ、伝えに行くんですけども、けれども、パロ、固くなりになるんです。で、それで、この最後の話題、すなわちエジプトの中のすべてのウイゴが死んでしまう。人間のウイゴだけでなく、家畜も、もうパロのウイゴから、奴隷のウイゴに至るまで、すべてウイゴが死ぬという話題、これを、それをあらかじめ宣言したときに、モーセはですね、怒りに燃えて、パロのとこから、出ていった、けれども、パロはそれを黙って見送るしかなかったんですね。もう本当に立場は逆転してますね。はじめはモーセはパロの目を恐れて、何も言えなかったのが、今度この最後の話題の宣言するときは、もうモーセ自身が怒りに燃えてパロのところから出ていく。もうなんて頑固な、なんて固くなな、なんでそうやって自分自身の身に自分で滅びを招くことをそうやってやめないのかって、本当に私たちも思うことが多々あります。けれども、ことをなさるのは主です。私たちの分は、人間の分は、ただ伝えるということだけです。そして、主の言葉を伝えたならば、あとは主がなしてくださるんですね。で、このようにして、モーセ、本当に主の御業をなすことによって、徐々に徐々に自信をつけていって、そしてついにはこんなにも大胆に、主の技を行う、主の働き人へと、成長していきました。最後の方にはもうエジプトの人々からも尊敬をされて、そして、彼らが出ていくときにはもうユダヤ人ごっそりとこのエジプトから、分取って、出ていくことができました、このユダヤ人たちも本当に、エジプトそれまで主人でした。私がご主人様の服をねざっていいのかしら、私が、あのご主人様のあのネックレスを、 あの金の飾りとかをね、狙っていいものかしら、初めは思っていたかもしれないですけど、しかし最後には大胆にね、それをね、ください、ね、もらって、ね、子供の身につけさせて、で、それでエジプトから脱出するというね、もう ここにまで至らせてくださいました。主は、徐々にね、働き人たちを近づけて、主の働きをすることにおいて大胆にならせてくださいます。ね、皆さんが好き勝手になんか、ね、不思議な技をして、なんか、ほら、私こんなこともして見せられるのよって言って、なんかね、イナゴを呼び寄せたり、そんなことのためにじゃないんですね。主の技をなすためになんです。ね、主が、ね、なさること、これを、働き人が、ね、それをなすことにおいて主は大胆にならせてくださいます。もう、モーセは、本当に変わりましたね。本当に最初の方は、もうすぐに凹む。ね、もう、相手に、拒否られたらどうしようか、ね、もし言って、ね、もっと関係悪くしたらどうしようか、ね、そういうふうに恐れて、ね、言えない人だったんですけども、ね、けれども徐々にそれはね、鍛えていって、もう本当にこの出エジプト記を読んでいくたびに、ね、相手が断ったら、ね、断ったで、ああ、また断ったね、ね、主は何をなさるんだろうか、ね、そういうふうに思うようになっていきました。本当に私たちも、ね、主の御言葉を伝えるということ、また主の技を行うということ、ね、これについて、そうしようとするならば、主はですね、その人を大胆に鍛えていってくださいます。相手がもし、ね、それを拒否したとしても、皆さんが傷つくことはないんです。ね、皆さんが主の言葉を伝えたならば、ね、もう、あとは主のなす分に、ね、切り替わるからですね。むしろ、主は、ね、どんな方法を持って、この状況を導いてくださるんだろうかって、むしろ、その、主の皆さんに期待するように、なっていくんです。そして、ね、なおかつ私たち、主の働く人たちは、どんどんと奴隷根性から、ね、脱出し、また、この、過去の傷から脱出し、本当に縮こまった考え方、ね、ケチケチ精神とか、そういったものからどんどん、ね、脱出していって、そして、まさす、主の御業を行うことに大胆にされ、大いに用いられていくようになっていくんです。どうか皆さんも、本当に主の御言葉に聞き従って、そして、まさす、大胆にされ、まさす、ね、主の技を行っていくことにおいて、大いに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれ思い巡らしつつ、それぞれの祈りを主にお捧げするときをしばし持ちたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。モーセはあなたのスポークスマンになって、あなたの仰せられた言葉をポロの前に置いて、主を恐れることなく宣言するようになり、逆に恐れおののいていたそのポロに怒るということで最後終わっているところを私たちは見ています。主よ、これはモーセが本当に未熟でありながらでもイエス様に会ってその与えられている諸々を運んでいったゆえに、主が与えてくださった権威であることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの仰せられた言葉をあなたが決められている人物ことに伝えます。その伝えた言葉が、主よ、本当に今まで水一滴も出なかったポンプ、それに呼び水として、御言葉、宣言した御言葉が呼び水となって、主よ、あなたの 大いなる力を川々と引き上げることができるからです。主よ、私たちが御言葉を宣言するとき、必ずこの御言葉は聞いた人には聞いた御言葉として、まだ主よ豊かに奇跡印不思議が起き、まだ聞いてない頑固な人にはまだ聞いてない分として奇跡印不思議が起きるということを期待して、私たち一人一人は何にも躊躇なく、あなたの仰せられた言葉を仰せられた人に、仰せられた場所で私たちが宣言していくことができますように、主よあなたが祝福してください。御言葉を宣言すると、主よあなたの奇跡印不思議は、主よ湧き上がります。そして起きます。そして多くの人々が主が生きておられる主であることを知ることができます。主よ、私たち一人一人が今まで本当に御言葉を宣言してはへこまれ、そして廃れていたのが幾度もなくありました。でも今日この御言葉を通してあなたが私たちに教えてくださったのは、神の御言葉をしっかりと宣言するならば、宣言した御言葉が呼び水となって、主よあなたの奇跡印不思議を私たちに運ぶということを私たちは知りました。主よ、私たちは宣言するだけです。あとはあなたのなさる技です。しっかりと宣言して、そして主ご自身のなさる技を本当に期待して、それを見守る私たちでありますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して、このシチエジプトをするために私たちがただその土地を出るということだけではなく、主よおじけつく、それで言えなかったこと、そして行った先において失望してへこまされていた、それもシチエジプトすることができますように、主よあなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。今日あなた自身が私たちに伝えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。はじめは口下手な、いや口が重くて舌が回らないと自ら言っていたモーセでしたが、しかし主の言葉を伝えていくうちに、そして主よあなたのトレーニングを受けていくうちに、こんなにも大胆になっていきました。80歳の羊飼いの口下手な心に傷のあるおじいちゃんがここまで大胆にされました。主よ本当に希望を持つことができる恵みを感謝します。私たちも主よあなたの御業を行うことにおいて、ますます主よ期待を持って、希望を持って、そして主よ断られることを恐れるではなく、ただあなたの言葉を行うこと、それをしっかりと成していく私たちをならせてください。主よ本当に自分で戦ってきて、自分で傷ついておりました。主よ本当になんと無駄なことをしてきたことでしょうか。あなたが行けと命じられているところに行くならば、私が拒否されるわけでもなく、また私が説得しなければいけないわけでもなく、主よ本当にただあなたがしなさいと言われること、それをのみ行うのみです。どうか私たちがただあなたの御言葉、これをよく聞いて、これに従って、そして進んでいく私たちとならせてください。あなたが今日も豊かな養いを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の396番を賛美し、その後に献金の感謝のお祈りをいたします。Hey.
我が魂が戦う時に正直さとなり導きたまえ。アーメン。
献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、この主を礼拝するべき聖なる主日にあなたの宮に我らは登り、あなたを仰ぎ見、あなたの御言葉を主をいただき、そして主をあなたへの捧げ物をお捧げいたしました。どうかあなたが一人一人に豊かに報い、一人一人のそれぞれの主を御言葉に記されている通りに捧げし、一人一人のあらゆる主を噛みつくイナゴ、食い尽くすイナゴをあなたが叱り飛ばし、それらを遠くへ追いやってくださいますように。そして一人一人の作物が主をダメになることはなく、本当に豊かに実りを実らせるようになっていきますように。それぞれの職場という場所場所において、それぞれの働きという場面において豊かな実りを実らせ、そして豊かな刈り取りをしていく一人一人でありますように。悪しき者に打ち勝つ一人一人でありますように。恐れることなく、主をあなたが共にいてくださると、そしてあなたの御業がこの国に、この場所に、我らともとも仕事場、事業所、家庭家庭に、学校に鳴らされるために、主を私たちがあなたの御ことを届ける者たちでありますように。どうか一人一人そのそれの体調を整え、健康をあなたが祝福してください。それぞれの命を豊かに祝福してくださますように。あらゆる病をそれらを取り除いてくださますように。ただあなたの御ことに聞き従うことの喜び、そしてあなたの御言葉の力、あなたの生きておられるというその臨在を持って一人一人を覆ってくださり、守ってくださり、力強くし、そして実り豊かな一人一人の人生でありますように。どうかあなたが祝福してください。今日もあなたの御言葉によって養われ、そしてこれから始められる一週間を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけれども、本日から、ね、このしもべとあと海先生が、韓国の公園ユニバーシティの、方に研究生として、1週間、旅立ちます。で、戻ってくるのは土曜日ですね。でその間、この先生の働き人たちを通して日ごとの、ね、朝昼夜の祈祷会、礼拝、それぞれを行うことになります。一つも、ね、かけることはありませんので、ぜひ皆さんも参加、ね、YouTube を通してでも、ね、参加ください。それでは、ご起立ください。最後に主の祈り557番を持って、主に賛美を捧げ、この礼拝を閉じたいと思います。
御国を
があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
それでは今まで祈る時をしばし待ちましょう。